Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Matthew 26, verses 57 to 58.
マタイの福音書26章57節58節を開けてください。
Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the teachers of the law and the elders had assembled.
イエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行った。そこには律法学者、長老たちが集まっていた。
But Peter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest. He entered and sat down with the guards to see the outcome.
しかし、ペテロも遠くからイエスの後をつけながら、大祭司の中庭まで入って行き、成り行きを見ようと役人たちと一緒に座った。
The title of today's message is God's Perfection in Amongst Man's Imperfection.
今日のメッセージのタイトルは、完璧でない人間の中に存在する神の完璧さ。完璧でない人間の中に存在する神の完璧さ。
This weekend is the time when the majority of Christians around the world reflect on Christ's death, burial, and resurrection.
週末から世界中の大多数のクリスチャンたちは、キリストの死、埋葬、そして死からのよみがえりを思い返していると思います。
The holiday weekend in English is known as Easter, although there is debate about whether this word has pagan origins or it comes from the Hebrew word for the Passover holiday, which is Pesach.
英語では、この週末の休日をイースターとしていますが、この言葉の由来には実は論議があるんです。イースターとは古代ヨーロッパの多神教、多くの神々、多神教から来ている言葉なのか、それとも、キリストが十字架にかけられた時のペシャクと呼ばれる杉越の祭りを由来す、意味するヘブライ語にから来ているのかという二つ論議があるんです。
Christ was crucified during the Passover holiday. So at this time for the last 3 years,We've had a message from the Gospel of Matthew looking at the events leading up to the crucifixion.
私はこの3年間、イースターの時期には十字架に至った出来事をマタイの福音書からメッセージしてきているんです。
Today we are going to examine how God performed his work of perfection involving imperfect humans.
今日は完璧ではない人間を通して神がどのように神の完璧な御業を成し遂げる 成し遂げるのかを見ていきます。
God provided Jesus as the perfect sacrifice for our sins.
神は私たちの持っている罪の完璧な、ごめんなさい、罪深い私たちの完璧な生贄としてイエスを与えられました。
Jesus was perfect. He had no sin in him.
イエスは罪を持たない完璧な方でした。
Yet, we as humans who descend from Adam and Eve inherit the sinful nature, so we are imperfect, yet God works through us.
私たちはアダムの祖先で罪深い性質を受け継いでいます。完璧ではありません。でも神はこの私たちを通して働かれるんです。
God will accomplish His work regardless of what we do or don't. However, that doesn't excuse us from rebellion to His ways.
神は私たちが何をしようがしまいが、ご自身の御業を遂げられるんです。でもだからといって神に背いても許されるということではありません。
We should realize we are sinners and live in fear of Him.
私たちは罪人であって神を恐れて生きるべきものであることを悟るべきです。
There are five types of imperfect humans that God worked through in today's passage, but just because God worked through them doesn't mean that He was pleased with them.
今日の御言葉の中には、神が働かれる不完全な人間の5つの形、5つのタイプの姿が示されています。ただ、神が働かれるからといって、神はその働かれている人々をよく思われているということにはならないんです。
Actually, God is not pleased with any of these types of attitudes. So if you fit into these types, hopefully by the end of this message, you'll repent.
実際、神はこれから話す5つの不完全な人間のタイプをよくは思われていません。ですからもしあなたがこれらのタイプに一つでも当てはまるなら、このメッセージの終わりには必ず悔い改めてください。
So let's now examine these five types of imperfect humans.
では不完全な人間の5つのタイプを見ていきます。
Firstly, unbelieving clergy.
一つ目です。信仰のない聖職者。信仰のない聖職者。聖職にあるもの。
The second part of verse 57 says, Caiaphas, the high priest.
今日の御言葉57節に、大祭司カヤパとあります。
It wasn't God's intention in the beginning to have a priestly class of humans.
聖職者の階級を設けることをはじめ神は意図されていませんでした。
God desired to have a close personal relationship one-on-one with all people.
神が望まれたことは、すべての人たちと一対一の密接な関係を持つことだったんです。
Yet as the sinfulness of the human race increased, people developed the wrong kind of fear of God.
ところが、罪深い人間たちが増えるにつれ、神に対する間違った形の恐れが膨らんでいったんです。
Actually, they became totally scared of God.
実際人々は、 神に対しすっかり恐れをなしました。
So they desired only some holy persons to act as a mediator between them and God.
それで自分たちと神との仲介をしてくれる清い人が必要になったんです。
The problem is that even these so-called holy people are still sinful humans open to corruption.
でも問題なのは、その清いとされた人たちも罪を持つ人間であるということで、不正に向かうものでもあるということです。
In the Old Testament times, when the priests had the right attitude to God, even though they were imperfect, God was still pleased with them.
旧約聖書の時代にあっては、たとえ聖職者たちが完璧ではなくても、神に対して正しければ、神は喜ばれました。
However, when the priests became unbelieving and self-serving, God would bring punishment on them.
でも、その聖職者たちが不信仰で、利己的であれば、神は罰せられたんです。神は罰を与えられたのです。
Malachi chapter 2 verses 1 to 2。
旧約聖書の最後、マラキ書2章1節2節にあります。神の言葉、マラキ書2章1節2節。
And now, this is my admonition, is for you, O priests.
祭司たちよ、今この命令があなた方に下される。
If you do not listen and you do not set in your heart to honor my name, says the Lord God Almighty, I will send a curse upon you.And I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them because you have not set in your heart to honor me.
もしあなた方が聞き入れず、もし私の名に栄光を期することを心に留めないなら、万軍の主は仰せられる。私はあなた方の中に呪いを送り、あなた方への祝福を呪いに変える。もうそれを呪いに変えている。あなた方がこれを心に留めないからだ。
As we have learnt about Caiaphas in a previous message, he was someone who valued his own status and his tradition above following God.
以前のメッセージでカヤパについて話をしましたが、このカヤパは神よりも自分の地位や伝統に価値を置いた人物でした。
This is an attitude God is not pleased with.
これが神の喜ばれない態度なんです。
Actually, Christ dying for our sins removed the need for a priestly class altogether.
実際、私たちの罪のために死んでくださったキリストは、聖職者の階級の必要性を取り除かれたんです。
Yet still, many Christians raise certain holy Christians into this class.
それなのに、いまだに多くのクリスチャンが、自分たちの考える清いクリスチャンという人を立てて、この聖職者の階級に入れて高く持ち上げてしまっているんです。
1 Timothy chapter 2 verses 5 to 6、
このことをテモテの手紙で見てみましょう。テモテの手紙第1 2章5節6節。テモテの手紙第1 2章5節6節。
For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.
神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。
Who gave himself as a ransom for all men, the testimony given in its proper time.
キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。
There is no need for human priests, since Jesus is our mediator between us and God.
私たちと神との間の仲介者はキリストなのですから、祭司はいらないんです。
There is no separate clergy class specified in the Bible for the church in the New Testament.
新約聖書には教会における司祭の階級の区分など記されていません。
All believers have equal access to God through Jesus.
神を信じるすべての人がキリストを通して平等に神につながっていけるんです。
Yes, we do have some people with special roles to serve in the church, like prophets, apostles, evangelists, pastors, and teachers.
もちろん教会には預言者、使徒、伝道者、牧師、教師といった特別な役割はあります。
But these people are not mediators between us and God. They are special roles to help build up the church.
でもこれらの役割の人は私たちと神との間の仲介者ではありませんよ。教会に託す、
So many problems exist in the church because many Christians still raise up people into some kind of priesthood.
教会にたくさんの問題が存在する理由というのは、クリスチャンの多くが人を祭司職の中に入れ持ち上げることによるんです。
So often, these priests are unbelievers in some way.
祭司と人から呼ばれる人がある意味神を信じていないことはよくあります。
Maybe they don't believe certain things in the Bible.
これらの祭司は聖書の内容の何かを信じていなかったり、
Or they just think the Bible is a book of morals.
聖書を単なるモラルの本と考えているのかもしれません。
The problem is, since so many people don't read the Bible enough, these unbelieving clergy have a bad influence on a lot of people.
そして問題なのが、多くのクリスチャンが聖書を十分に読まないために、信仰のない聖職者に悪い影響を受けてしまうということです。
Stop raising others up as priests or clergy and get to know Jesus as your one and only high priest.
人を祭司とか聖職者などと持ち上げるのをやめて、イエスこそが唯一一人の大祭司だということを悟りましょう。
アーメン。The second imperfect human that we see in here is foolish teachers.
二つ目の不完全な人間の姿、愚かな教師たち、愚かな教師。
The third part of verse 57 says, "Teachers of the law."
57節に律法学者とあります。
These people, also known as scribes, were foolish because they focused more on the letter of the law rather than the spirit of it.
律法学者たち、ユダヤではスクライブスと言っていましたが、彼らは愚かにも律法の中の霊的な内容よりも文字をフォーカスしてしまったんです。
They got caught up with the dead traditions of men rather than following the living God.
命を持たない人間の伝統にとらわれ、生ける神、 命の神をフォローしなかったのです。
They may have been smart and had a lot of knowledge of the language and the scriptures, but they weren't wise since they forgot the true purpose.
彼らは頭がよく言語や聖書の知識に長けていたかもしれませんが、自分の本当の使命を忘れてしまった賢くはない者たちだったのです。
And because of this, their teaching lacked the dynamic, the authority compared to the teaching of someone with a real relationship with God.
ですから、律法学者たちの教えというのは、本当に神につながっていたイエスと比べ、全く力に欠けていたのです。
Mark 1, verse 22.
マルコ、一章、22節。マルコ、一章、22節。
Talking about Jesus.
イエス様のことを言っています。
The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority and not as the teachers of the law.
人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく、権威ある者のように教えられたからである。
Now you might be smart. You might be able to learn the ancient Hebrew, Chaldaic, and Greek languages.
あなたも頭が良くて、古代ヘブライ語やカルデア語、ギリシャ語を学べる方かもしれませんね。
And maybe you even read the Bible in all these three languages and know the historical and cultural context of the scriptures well.
これらの3つの言語で聖書を読み、聖書の歴史的また文化、歴史また文化をもよく理解されるかもしれません。
You might be able to give people many impressive facts and figures about the scriptures.
そして多くの人に聖書の事実や事象を印象的に伝えられるかもしれません。
However, if you don't know the God of the Bible, all of this is worthless.
でも聖書の中の神を知り得なければ、すべては無駄なんです。
Your teaching will be empty and dry compared to someone who has a living personal relationship with God, the author of the Bible.
聖書の作者である神と深くつながっている人に比べたら、いくらあなたが頭が良くてもあなたの教えは虚しく乾ききったものとしかならないんです。
Get your priorities right. Get your relationship with God right first.
優先するべきことを正しくして、まず神との正しい関係を持ちましょう。
アーメン。
アーメン。
The third type of imperfect human are the immature elders.
三つ目の不完全な人間の姿。成熟していない長老たち、成熟していない長老たち。
The third part of verse 57 says, the elders.
57節に、今日の御言葉57節に、長老たちとあります。
Just because these people were old didn't necessarily make them mature in their thinking or spirituality.
単に年を取っているからといって、その思考や考えや精神が成熟しているとは言えません。
Some people work years at the same job without getting better at it, while others quickly improve.
人によっては、何の向上もなく同じ仕事を何年も続ける人もいれば、あっという間に向上していく人もいます。
Some Christians grow quickly to maturity while others remain babies for a long time.
クリスチャンもあっという間に成長して成熟する人もいれば、長いこと 幼子のままでいる人もいます。
These elders who Jesus appeared before didn't have enough spiritual maturity to see what God was really doing.
イエスが現れる以前の長老たちも、神のされていることが分かるまでには、霊的に成長を遂げていなかったんです。
Let's turn to Hebrews 5, verses 12 to 14.
ではこの成長についてヘブル人への手紙を見ます。ヘブル人への手紙5章12節から14節。ヘブル人への手紙5章12節から14節。
In fact, though by this time you ought to be teachers, you needSomeone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food.
あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。
Anyone who lives on milk is still an infant, not acquainted with the teachings about righteousness.
まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。
Solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil.
しかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。
We are living in a society today where many people are less mature than they should be.
今日、私たちはたくさんの人が成熟しきっていない、そういう社会に生きています。
The reason is children are more sheltered and protected than ever before by their parents.
その理由は、これまでになく子供たちが大人によって過保護にされてきたためです。
They are not being developed into independent adults who can make their own decisions about life. Rather, they are becoming more and more dependent on their parents for longer.
人生において自分で決断できる独立した大人に達しきれていなく、いつまでも親に頼るようになってきています。
Actually, in Australia, we have a term for this kind of person, and it's called a kidult.
オーストラリアでは言葉があって、こういう人のことをキダルツと言うんです。キッドとアダルツを組み合わせてキダルツと言います。
And I think a similar term in Japanese is a parasite single.
日本でも同じような意味の言葉があると思います。こういういつまでも居候する独身者というような言葉です。
The same situation exists in the church. Many people like to learn everything from the pastors and teachers without studying God's word properly for themselves.
そして、教会も今同じような状態です。多くのクリスチャンが神の言葉、聖書を自分から学ぼうとはせず、牧師や教師からすべてのことを学ぶ方を好むんです。
Many Christians just want to live a comfortable, moral, middle-class life without stepping out of the comfort zone to experience walking by faith.
たくさんのクリスチャンが、モラルのある、心地よい中流の生活を好み、そこから一歩出て信仰によって歩む体験をしないのです。
And many who have been Christians for a long time are still immature in their faith.
年を取っている多くのクリスチャンの信仰が未熟で終わってしまうのです。
It's time to grow up.
今こそ立ち上がる時です。
It's time to start really living out the spiritual journey with God.
神と共に霊的な旅を生きていくべき時が来ているんです。
It's time to step out in faith.
信仰を持って足を踏み出すんです。
アーメン。
アーメン。
The fourth type of imperfect human is a timid follower.
四つ目のタイプです。不完全な人間の姿の四つ目。臆病な信者。臆病な信者。
The first part of verse 58 said, But Peter followed him at a distance.
今日の御言葉58節に、しかし、ペテロも遠くからイエスの後をつけながらとあります。
We can see the picture of Peter here, trying to follow Jesus along, while also trying to make sure no one else noticed he was following Jesus.
この御言葉に、自分がイエスに従うものだと気づかれないよう、後を追うペテロの姿を見ることができます。
And there's many Christians like this nowadays too.
今、多くのクリスチャンがこうです、こうなんです。
In private or when they are with other Christians, they try to follow Jesus.But in public, they don't want anybody else to notice that they are Christian.
私的な時間、自分の時間や他のクリスチャンたちと一緒の時はイエスをフォローするのですが、公な場、公的な場では人に自分がクリスチャンであることを気づかれたくないんです。
Matthew 5 verses 14
to 16. 今御言葉どう言っているでしょう。マタイの福音書五章。マタイの福音書五章14節から16節。
You are the light of the world. A city on the hill cannot be hidden.
これはクリスチャンに対する言葉です。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。
Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house.
また、明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば、家にいる人々全部を照らします。
In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven.
このように、あなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
If we know Jesus, then we are the light of the world.
私たちはイエスが世の光であることを知っています。
We are all shining lights that shine out to show others the way to Jesus.
そしてそのイエスを信じる私たちは、イエスの道を人々に示す輝く光なんです。
Don't be timid, be bold and strong, since the Spirit of the living God dwells within you.
生きている神の霊が、生ける神様の霊が私たちのうちにおられるのですから、臆病にならず、大胆で、そして強くあってください。
We are indeed more than conquerors in Christ Jesus.
イエス・キリストにあって、私たちは勝利者以上のものなんです。
So let's shine out for him.
主のために、イエス様のために輝いていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The fifth type of imperfect human is a compromising believer.
最後、五つ目の不完全な人間の姿のタイプです。 妥協する信者、妥協する信者。
The third part of verse 58 says, He entered and sat down with the guards.
今日の御言葉58節に、ペテロは中庭まで入っていき、役人たちと一緒に座ったとあります。
As Christians, we are called to be in the world, but not of the world.
クリスチャンはこの世にいても、この世に属さないものとして召されているんです。
We should set our hearts on the things of heaven, not on the things of this earth.
そのクリスチャンはその心を天国に向けて、この世のものに気を奪われるべきではないんです。
All of the things of this earth will not last. They are fleeting, just like the cherry blossom.
この世のものは何も永久のものはありません。それはまるで桜の花の花びらのようです。
Here one day and blown away by the wind the next.
今日ここにあっても、次は風によってその次には吹き飛ばされるのです。
Peter could have used this opportunity to reach out to the guards and share a bit about Jesus.
ペテロは庭にいた役人に手を差し伸べ、イエスのことを語ることが少しでもできたはずです。
However, he acted in a very weak and compromising way.
けれどもペテロは弱く妥協の道を取ったんです。
Revelation chapter 3 verses 15 to 16.
聖書の一番最後、ヨハネの黙示録を見てください。ヨハネの黙示録3章。有名な言葉です。3章15節から16節。
I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish you were either one or the other.
私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。私はむしろ、あなたが冷たいか熱いかであってほしい。
So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth.
このように、あなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。
If we claim to follow Christ, then we should follow Him without compromise.
自分がキリストをフォローしていくと断言するなら、妥協というのはそれには当てはまらないんです。
We should use our time on this earth to work for His kingdom and not try to build our own kingdoms which will not last.
この地上で神に与えられた時間を永久のものではない自分の王国づくりに励むのではなく、神の御国のために働いていくべきなのです。
We should always keep him on our minds and use every opportunity to reach others so that they too may enter his kingdom.
心にいつも神様を覚え、あらゆる機会に福音を伝え、人々が一人でも多く神の御国に入っていけるようにすべきです。
Let's work for God's kingdom without compromise.
妥協せずに神の御国のために働いていきましょう。
アーメン。
アーメン。
In the midst of human imperfection, God sent His perfect Son to die for our sins.So that our sins may be forgiven and our relationship with God restored.
では、終わりに、付けを終わりに、このことを言いたいと思います。完璧でない人間たちの中に、神は完璧な神の一人を私たちの罪の生贄として送ってくださったことで、私たちの罪は許され、 神との関係が修復されたのです。
Maybe today you can identify with this message. You can see that your life is like one or more of these imperfect human types.
今日のメッセージを聞かれて、あなたは自分の人生が不信仰、愚かさ、未熟、臆病、妥協というタイプの一つ、またはそのうちのいくつかに当てはまると思われたかもしれません。
Unbelieving, foolish, immature, timid, or compromising.
不信仰、愚かさ、未熟さ、臆病、妥協というこの不完全なタイプの一つです。タイプです。
Today is an opportunity for you to repent and let and meet the Savior and let Him do a work of perfection in your life.
もしこれらのことがあなたに当てはまるのでしたら、今日こそが悔い改める時です。救い主に出会い、神様にあなたの人生の中で神様に働いていただくんです。完璧な働きをしていただくんです。
Come to him while there is still time.
まだ時間があるうちにどうか神につながってください。